こんにちは、Bボールミューズ、ナゲです。今日はですね、祝ファイナル出場記念ということで、ゴールデンステートウォリアーズのファンの本気さんに来ていただいてます。本気さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは、本気です。
どうも、
いや
あ、おー、すごい。
いや、ファイナル来ましたよ、本当にもう。
どうでしたか？昨日、なんか感染、会社で、
はい、
感染されてた
って会社で感染、まあ、7000っていうことで、
うん、
まあ、どうしてもちょっと見たいなっていうのがあって、
そうですよね。
まあ、昨日、ちょっと会社自体は、部署が休みのところが多かったんで、
あ、そうなんですか。ほう。
はい。なんで、人自体があんまりいなかったから、
おう、
上司にちょっと頼んで、ちょっと見せてくれって
。
ちょっと見させてくださいっつって、まあ、先輩の iPad を借りて、見てました。
うん、その上司の方は、その前々から本気さんが、その NBA 好きで見てるっていうのはご存知だったんですか？
あ、もう結構みんな知ってます。
あ、そうなんですか。
はい。
もう第7戦なんだっていうことで。そこは
そうなんですよ。
そうですよね。もう
泣きましたよ。会社で泣きましたよ。
泣きますよね、やっぱりさすがに。
もう1勝3敗から、
うん、
ここまでの道のりが結構険しかったんで。
そうですよね。
もう今思い出しても結構口がブルブルなっちゃうんですけど。
うん。と、ま、その正直、その1勝3敗になった、あ、うん ?1 勝3敗ですよね。になった時は。
1勝3敗。はい。
どう思いました？その第5戦目。
もうやばい。もう正直、
うん、
まあ、信じてると言っても、
うんうんう
ん、
そうですよね、
もうちょっと無理じゃねっていう、
うん、
まあ、波のチームだったら
3連勝はね、
まあ、まあ、この3連勝はちょっとさすがに厳しいんじゃないかなっていうのはありましたね。
うん、いくら73勝してても
73勝してでもやっぱりレギュラーシーズンとプレーオフは別物って僕は考えてるんで、うん、
全然違いますもんね。
うん、短期決戦でどれだけこの連勝を重ねるかってすごい難しいじゃないですか。
そうですね。
はい。なので、しかもアウェーもね、その後も続くので、
うんうんうん、
まあ、勝つチャンスはもうほとんどないかなとは思ってましたよね。
2戦目を勝ったんでしたっけ？ 1 戦目
そうですね。最初、初戦をホームで負けて、
うんうんうん、それが本当に、
そこなんですよね。
出鼻をくじかれたというか。
そうなんですよ。そこから、あれ？と思って、
うんうんうん、
で、まあ、2戦目は、まあ、勝って、まあまあまあっていう感じで、
うんうんうん、
まあ、これでアウェーで、まあ、2連戦のうち1つでも勝てば、
うん、
まあ、おんの字かなっていう感じだったんですけど、うんうん、そこで2連敗しちゃったもんだから、
いやそれも本当にまあびっくりしましたよね。正直
で、ね、あの、うん、ドレモノのね、タムキン切り上げたりっていう事件もありつつ、
ありつつ、
うん、で、なんかタイムラインも結構悲惨なことになっちゃって、
はいはいはい、
個人的にはなかなか辛いここ何週間かでしたね。
ああ、やっぱりそのなんだろう、本気さんはいつからゴールデンステートを応援してるんでしたっけ？
ああ、でも NBA はずっと見てきたんですけど、
うんうん
うん、もうウォリアーズ、まあ、本気で応援しようかなと思ったのは2012年ぐらいからじゃないですかね。
おお。
まあ、そんな最近ですよ、本当に。
うんうんうん。まあ、でもやっぱりなんだろう、その、強くなるにつれて、まあ、やっぱりその去年チャンピオンシップを取ったっていうのもあって、
うん、
はい、そこからやっぱりこう風当たりが強くなったんじゃないですかね、やっぱりそのチームとファンに対して。
まあ、そうそうね、うんうんうん、まあ、現地アメリカ現地でどうなのかって詳しくはちょっとわからないんですけど、
はい、
まあ、僕もツイッターは実際本格的にやり始めたのは去年からで、
はいはい、
結構やっぱ今年は特に風当たり、ツイッター上でも風当たりは強かったかなっていう印象ですね。
うん、それは別に本気さん個人にとかではなくて、
下手ないです、
うん、チームに対して。
チームに対してもそうだし、うん、もう下手したらそのファンに対しても言ってくる人もいるし、
う あ、ファン全体的なあれを。
そう、うん、ファン全体的にこうディスってきたりとかする人もいるっていう状況ですかね。
それはどうでした？正直その、まあ辛いっていうのもあると思うけど、なんか驚いたっていうとか、そういうことはありました？それともなんかまあしょうがないのかなっていう。
しょうが、もうやっぱ強くなったら、うん、まあ、こうなっちゃうのかなっていう、
うん、
開き直ってますよね、こっちは。
うんうんうん、いやもう本当にそれは、レイカーズファンの
身
から言わせてもらうと、うんうんうん、それはやっぱり本当にレイカーヘーターっていうのもあるぐらいですから、さすがに最近はちょっとなんだろう、
ないですね、
情けをっていうぐらいの感じで、一時休止ぐらいの感じで、でも別になんだろう、それこそそのレイカーズファンに対する批判とかもあるし、あいつらは本物のファンじゃないみたいなとか、なんかいろいろやっぱりありますね。なんかいい時にしか群がってこないとか、まあやっぱりそう、
まあそう、別にそういいと思うんですよね。
うんうんうん、
まあしょうがないっていうか、そうそうそう、まあその、レイカーズもそうだし、
うん、
まあウォリアーズもそうだけど、やっぱ特別な選手っているじゃないですか。
うん、そうですね。
まあ、例えば、レイカーズで言うとコービー・ブライアント、
うんうん、
まあシャキル・オニール時代からか、まあ数えても。
うん、
まあそっからファンになる人ってやっぱりどうしても多いから。
そうですよね。まあやっぱりそれだけの魅力がある選手
なわ
け
ですからね。うん。あるから、まあアンチが出てきてもしょうがないのかなっていう気はしますね。
そうですね、もうそこはそうですね、もうアンチはどうしようもないので、その辺はウォリアーズのファンの人にはもう本当にそれを、
うん、
浴びるぐらいの気持ちで、
そう、
うんうん、もっと言えぐらいの感じでいてほしいなと思ってますね。偉そうなこと言えないですけど、
全部子供に真に受けてたらしょうがないですから
ね。そうそうそうそう、本当そうですよ。うんうんうん、まあ別にまた別のチームが強くなったらそっちにまたこうね、そのそういうの批判したい人はするだろうし、
うん、結局どこのチームが強くなっても批判する人は出てきますから、
ね、そうそう、まあまああれですよね、ジェラスなわけですから、
そうそうそうそう、
うんうん、そうですよね。
しょうがないです。
いやだからそれも含めてすごい何、
うん、
だろう、楽しんでほしいなと、
いや本当ですよ
下の方から思っておりますけども、そうですね。じゃあその OKC とのその対戦、やっぱりそのハードだったっていうのはあると思うんです
けど、タフでしたね、はい、
どう
正直、
うん、どうでした？
まあ、よく言われるけど、
うん、
まあ、ウォリアーズはスモールラインナップで、
うん、
まあ、サンダーは、
うんうん、
まあ、割とビッグな感じで、機動力とサイズで勝負してきたみたいな感じで、
うん、
結局、アダムスとカンターに関して、
うん、
こっちが明確な答えって結局出せずに終わった感もあって、うん、やっぱアダムスがすげえなと思って。
うん、すごかったですね。
そう、ものすごい、もうこれ多分、すごいセンターになるっていう感じ。
うんうんうんうん。
なんで、もう正直。で、その上でやっぱね、KD とウエストブルックっていうオールスター2人が揃ってるじゃないですか。
そうですね。
うん、なので、もう、これは厳しいかなっていうのは、5戦目勝っても、
うん、
5戦目ホームだったんですけど、
そうですね、うんうん、
はい、で5戦目勝ってもやっぱその不安は脱ぎきれなかったですね。
そうです
ね、どうしても
次また
はい、うん、追いかける展開ばっかりだったんで今回。
ああそうですね、結構、はい、
もうずっと終盤まで追いかける展開ばっかりだったんで、
うん、
結構精神的にきつかったですね。
ああ確かにやっぱりそうシーズン通してもあんまりそこまでやっぱないですもんね、さすがに。
うん、うん、
いやー確かにそれはそうかもしれない。なんかその試合を見てて、うちの旦那がまあ、
はい、
OKC の方を応援してたんですけど、
はい、
でもやっぱりなんかクレイは好きって言ってて、
はい、
でクレイは 本当に安定して結構そのなんだろう追いかける展開の時もなんだろう、
うん
うん、こう安定のショットを難しいショットをすごい決めてきたりとかしてすごいなと思いましたね。クレーのなんだろうこう成長はあったなっていう感じはするんですか、それともいつもあんな感じですかね。
あでもすごい成長したなって僕は思ってて、
うんうんうん、
まあ、今シーズンずっと見てきた中で、まあ、カリーの怪我とかもあって、
うん、
まあ、エースを、一枚看板でエースを張る時間も割と多かった中で、
そうですね、
個人的には、まあ、クレイは、キャッチ&シュートか、もしくは、まあ、ポストからのシュートをもう極めればいいと僕は思ってたんですけど、まあ、これで結構、ウォリアーズファンの中でも結構意見は分かれてたんですけど、
うんうん、
あの、クレイがやっぱドライブがすごく安定してきて、第6戦の時もそうだったんですけど、まあどうしてもそのスリーポイントが目立っちゃう選手であるんですけど、
うんうん
うんうん、結構6、第6戦でもドライブから得点をするケースが結構多かったんで、
なるほど、
それはちょっとレギュラーシーズンでクレイが、まあ、ドライブとかやってきた経験がつながってるのかなっていう気はしたい。
おー、なるほど。そっちにも、そっちの成長も
そうですね。
うんうん、へー。そう
だ、あの、カッチはもう、その、説明が難しいじゃないですか。この選手の特性的に。なんかこう、もうなんか無茶苦茶じゃないですか。
規格外ですよ、
ね、規格外、うん、そうですよね、なんか、うん、ここでそんなスリー入るのかみたいな、
うん、もう本当ゲームの方が合わせなきゃいけないぐらいでしたもんね。
クレイって結構オーソドックスな、
あ、なるほど、
どっちかというとピュアなシュータータイプだなので、うんうんうん、あのやっぱこれはドライブができてさらにこうスリーポイントも織り交ぜてくると結構さらに止めづらい選手になってきたかなっていう感じですよね。
うん、なるほど、そのあれが増えたってことですね。その
ですね、そうですね、うん。中に切り込むあのプレーも増えてきていい、最近いいなっていう感じですね。
おお、じゃあその注目するとしたらその次のキャバリアーズ戦というかファイナルですけど、そういうのもちょっとこう注目して。
そうですね、
うん、見てみよう。
そうですね、まあキャバリーファイナルどうなるかな。まあでもキーマンはやっぱり6戦7戦から引き続きちょっと頑張ってもらいたいのがイグダラ。
ああ、うんうんうん、
イグダラ、ドレーモンド、
ドレーモンド、
うん、結局キャバリアーズで一番まず僕的に誰を潰したいかっていうのは、
はい、
ちょっとユリアさん怒るかもしれない。怒るかもしれないですけど、ケビン・ラブなんですよ。ケ、
うんうん、
ビン・ラブをまず潰して、
うん、
あの、トリスタン・トンプソンのリバウンドをどうするか。
うーん、
で、あと、まあ、レブロはもう、そんな当たり前の話なんで、
そうですね、うん、
まずこのケビン・ラブにどんな気持ちよくプレーさせないかっていうのは、やっぱり見たいので、
うん、
イグダラ、もしくは、イグダラ、まあ、レブロンにつくとしても、ドレーモンド。
ああ、がつくことになるんですかね、ラブに。
になるとは思うんですよね。ちょっとどうかはわかんないですけど。もしかしたらハリソン・バーンズがつくかもしれないし。わかんないんですけど、とりあえずもうケビン・ラブに仕事をさせない試合展開を僕は期待します。
なるほど。
はい。
もうドレーモンドのその仕事に。かか
そうですね。もうこれでドレーモンドがもしケビン・ラブ蹴ったりしたらもうユリアさんが僕何言われるか分かんないですけど。
どうなんですかね、なんかこう、さすがにその辺はやっぱり意識的にファイナルだし、もうだって、
ね、
なんだっけ、あと1回フレグラントがあると大勢と。
じゃあ、なんて言ってましたか、なんか、その7戦終わった後に、
うん、
7戦もそのアダムスになんかプロレス技みたいなのかけたじゃん、
あれすごかったですね。完全にプロレスでびっくりしましたけど、
完全に言ってましたよね、
うん、でもあれはダブルテクニカルだったから。
そうそうそうそう。でもそれ
が、
なんか試合後になんかもう一回判定してるみたいな記事があったんで、それがもしフレグラントになったら、ファイナル第一戦目出れないみたいですね。
どうなんですかね。じゃあ今日はまだそれは何も出てないってことですよね。
あ、そうですね。僕ちょっと今日はあんまりツイッター開いてないんで分かってないんですけど、
私は見てないけど、でもなんかそんな判定があったら誰かなんか言ってそうですよね。ですよね。
はい。
へえ。そっか。いやー、でもそれはどうかな。やっぱりそのファイナルに、
ないですけどね。
ファイナルにその第一戦目ドレイモンド出さないっていうのは多分 NBA 的にもやりたくないんじゃないですかね。
やりたくないっすよね。
だせっかくこの2チームがみんなこう健康でっていう、まあ一応コートに立てる状態で、
はいはい、
ね、またリマッチが決まったってことで、やっぱりこれが結局見たかったと思うんですよ。
そうですね。
プレーオフ、まあ、プレーオフ始まった頃はもうそうなるだろうってみんな言ってて、でも結局いろいろ紆余曲折あってどうなるかと思いきや、結局、ま、やっぱそうだったから
ですね。はい、
それはやっぱ見たいと思うんですよね。だからそのゴールデンステートファンの間ではやっぱりもう待ってましたみたいな感じなんですかね。
あー、どうだろう。でもどうだろう。これ僕の意見なんですけど、今年のキャブスマジで強いんで、まあやっぱ健康面でもいいし、なんかフライとか含めて入ってきた人間がことごとくマッチしてるような印象もあるし、まあ普通にプレーオフ見た感じだとめちゃめちゃ強いなっていう感じもするんで、僕はキャブスは結構怖いですけどね。
まあそうですよね。少なくともなんだろう、そんな簡単にはいかない、
いかないですね。ってかもう東で一番怖いのはもうキャバリアですから、もちろん、だから本当は当たりたくないんですよね、キャブスと。
それで言うと、まあ確かに
そう言うと、僕個人的な意見なんですけど、
はい、
楽して優勝したいっす。
まあそうですよね。なんかこうストレスをためたくないというか、それは分かります。
もう仕事を手につかないんで、
安心したい、
安心したいです。
分かります、それは分かります。まあでもなんだろう、そっか、でもまあウォリアーズは勝ってるから、それで、
そうですね、
キャバリアーズの方が
まあそうですね、
よっしゃ来いみたいな感じでしょうね、きっとね。
いやー、ユリアさんも今相当気合入ってますよ。
そうですね。いやー、なんか結構、まあ、部外者としては、楽しみですね、やっぱり。
あ、まあ、僕も楽しみですよ。ファイナル、もう毎年見てきてるんで、
そうですよね。
ファイナルやっぱ特別なんで、やっぱ超楽しみですよね。
いや、本当になんだろう、その、まあ、キャバリアーズは割と順調に、
はい、
ファイナルまで来ましたけど、
はい、
まあでもやっぱりその西は結構手強いチームがいるんだろうなっていう、その差はやっぱりあるんだろうなって思うんですけど、
そうですね。
まあだから、だからまあそのプレーオフでキャバリアーズ見てきて、もうなんか無敵じゃんみたいな感じに見えましたけど、それがウォリアーズと当たってどうなるのかっていうのも見たいし、やっぱり、
だからまあ初戦がじゃあ絶対大事だと思うんで、
そうですね、
初戦でいかに相手にもういやこれやばいかもって思わせないと、
ちょっとビビらせないと、
そのビビらしときたいんですよね。
そうですね。なんかそのもう昨日の試合見終わって、もうなんだろう、すごい疲れちゃって、そんな特にどっちのファンでもないのに疲れちゃって、なんかそのだからファイナルがまで一応日にちが空くっていうのにちょっとほっとしたんですけど、
でももう今日入れて3日ぐらいですよね。
そう、今が、
あ、そうか、日本は、うん、
火曜日、うん、火曜日で、で、こっちの木曜日だから、そうですね、あと、まあ、2日後って感じです
か。あと2日後。
うんうんうん。
もうファイナル始まるのかって感じですね。
そうですよね。なんか、うん、楽しみ。楽しみですけど、これが終わるともう、もう本当に。
なんもないですからね。
うん。気が抜けちゃいますよね。
そうですね。まあ、その、ロサンゼルスとかは、もう、うん、あの、サマーリーグとかって、夏にあるから、まだ、楽しめたりするんでしょ
う。そうですね。うん。見に行こうと思ってますけど。
だからもう 見るだけの人間に関してはもう終わったもう何もないですもんね。
そうですね。うん。なんかもう、そうですよね。だってドラフトとかも、
うん、
ゴールデンステートは関係あります？
関係ないです。
ないですよね。うん。だから別にって感じですよね。そのドラフトが、なんか誰がいいとか。関係ない
ですね。はい、そうですね。チェックはしてますけど、うん、上位ピックはチェックはしてますけど、
うん、
まあでもそれ結構なんかゴールデンステートファンっていうよりかは、一 NBA ファンとしてなんかこう客観的に、
うんうん、
あ、レイカーズだ、誰を取ったらいいんだろうかみたいな、一人と考えるぐらいなんで。
ああ、なるほど。
うん。だからレイカーズはなんか誰を狙ってるとかっていう情報ってもう回ってるんですか？
いやもう本当に多分今年はその1、2がシモンズ、イングラムとかだから、
うんうん、
で、レイカーズは2位のピックなんで、
はい、1
位が取らなかった方って感じじゃないですかね、
は
い、うん、だからそれ以外は多分ないんじゃないかなと思いますね。直前になると結構いろんな噂が飛び交ったりしますけど、こいつがなんか急上昇みたいな、
はい、
なったりとかもするけど、
はい、
まあでもその2人はよっぽどのことがない限り、
まあ、うん、ワンツーですよね。
うん、多分そうだと思いますね。だからまあどっちでもどっちでもって感じですね。
いやでもレイカーズ楽しみですね、これから。
そうですね、うんうんうん、うん、まあなんだろう、そのウォリアーズのルーク・ウォルトンをこの後いただきますけどそれに関してはどうですかね。なんかちょっと申し訳ないなと思いながら、こう、あの、
本当ですよ
ルークの存在はどういう感じでした？
いやでもやっぱ、うん、その選手とのコミュニケーションがうまい話も聞くし、
うんうん、そうですね、
もう若手チームのヘッドコーチは合うんじゃないかなっていう気はしますけども、
うんうんうん、
まあ、今シーズン、カーヘッドコーチが、
うん、
まあ、療養中にヘッドコーチ代理として、ルーク・ウォルトンの指揮取りましたけど、
うん、
まあ、実際そんなに差はなかった。まあ、それは、まあ、73勝してるんで、
うんうん、
そうですね、差はなかった。ですけどねっていう感じですね。だからヘッドコーチとしてどうなのかっていうのが全然わかんないです、正直。
うん、わかんないですよね。やっぱりみんななんか雰囲気でいいんじゃねいいんじゃねみたいな感じになってますけど、やっぱりそれも本当にそのゴールデンステートが、
うん、
まあ、成績もやっぱりなんだろう、まあ、歴史的な成績だけど、
うん、
まあそれ以上にというか、
うん、
そのチームのなんだろう雰囲気とか、
うん、
そのチームっていうか、その選手だけとかじゃなくてコーチも含めて、
はいはい、
うんうん、球団のその雰囲気とかがすごく良さそうだなっていうのはやっぱり、
うん、
見てて思うんですけど、そういうのもあって多分なんかそのルークに期待するっていうのはそういうところもやっぱりあると思いますね。そのカルチャーをちょっとでも分けてくれないかなみたいな、うん、
ルーク結構その選手、試合中の選手だったり、
うん、
カーヘッドコーチとか、
うん、
スタッフのフレージャーさんとか、うん、まあ、いろんな人とずっと喋ってたりもするんで、
ほうほう、
まあ、関係性作るのはやっぱうまそうだなっていうのはありますもんね。
そうですね、うんうんうん、 やっぱりなんだろう、こうすごいフレンドリーで、あんまりなんだろう、すぐにこうスッとこう入っていけそうな感じではありますもんね、
うん。まあ元レイカーズですしね。
そうそうそう、まあそうそう、だから知り合いは多いので、まあそれでやっぱりそのチームの、あの選手としてもやっぱりそのバイロンの後だからそれは多分なんかもううん嬉しいんじゃないかなと思います。
なんかクックラークソンが家の中は、
うん、
嬉しすぎて走り回って
そうそうそう
あれ投げたんでしたっけ。
いや違いますけど、私ちょうど今日それ読みました、その記事。
露骨に喜んでるなと思って。
そうそうそう、そんなに喜んでるなと思ってよっぽどなんかこう、まあ、我慢してたんだなと思って、
うん、そうですよね。まあでも雰囲気がいいっていうのも結局勝利に、うん、勝利があるからやっぱ雰囲気って自然と良くなるし、僕最高に笑ったのがあの第6戦あった時に、
うん、
まあ、3-3だと第6戦した後にあのクレイが41点取って勝ったじゃないですか、
うん、はい、
でその裏の動画が回ってきて、ちょっと僕あの引用ツイートしたんですけど、
はい、
あのオーナーとかスタッフがめちゃめちゃ喜んでてクレイに対して、
うんうんうんうん、
であのオーナーのレイコブさんが、
うん、
クレイにひざまずいてこう
受け
止めたりたする動画があって、
うんうん、
っすげえな、なんかこうやっぱスタッフもやっぱ一緒に戦ってんだなっていう感じがすごいして、
うんうん、
なんか見ててこうじわってきましたけどね。
いやあれすごかったですよね、
うん、だからそういうのがやっぱ、
うん、
いやでも勝ってるチーム そういう雰囲気あるんだなみたいな。
そうですね、やっぱりもうありがとうっていうのもオーナーからやっぱりあるんだろうし、まあやっぱり本当にその勝ってる、勝つことがいかになんだろう、そのケミストリーに、
うん、
あのプラスになるかっていうのは本当に連敗してると分かりますよね。なんかもう本当に連敗してると本当にもう日々辛くなってくるんですよ、その表情とか。
それに関して僕何も言えないです、うん、
もうなんか何もなんかこれ以上もう何なんか聞かれてもなんかもう分かんないみたいな、もう何やっていいか分かんないしみたいな、もう答えが何もないみたいな、もう本当に。でやっぱり雰囲気も悪くなるし、その例えば、あのフィラデルフィアとかでもなんかいろいろあったじゃないですか、あの喧嘩したりとか、ルーキー、なんだっけ、うん、そういうのもやっぱり本当に勝ってたら絶対にないと思うんですよ、 そんなのは、うん、だから確かにそうですね、その勝つことが何よりのなんだろう潤滑油というか、
そうですね、
まああるかもしれない、
ね、まあ、関係構築のなんかスパイスみたいな感じですよね、本当に。
やっぱ勝ってるとそのお互いこう褒め合ったりもするだろうし、うん、
そうですね、
うん、お前あれ良かったよとかあるだろうし、そうですよね、う
ん、まあ、愛が全てだと思ってるんで、まあ、試合の中でやっぱり価値を見出して、
うん、
まあ、こいつすげえみたいな、お前すごいよみたいななるのって、
うん、
やっぱ試合でどんだけ活躍するかにもよると思うんですよ、
うん
うん、なので勝ってればそれだけ味方に対してもプラスの意見が出るんじゃないかなみたいな、
そうですね、
うん、感じはしますけどね。
はい、じゃあそのファイナルへはイグダラに注目ということで、
イグダラドレーモンドで、
イグダラドレーモンド、そうですね、分かった、
はい、
それをその2人をちょっと注目して見てみたいと、
そうですね、
うん、思います、はい、頑張ってください、
頑張ります、
はいそれは見れそうなんですか、試合とかは。
試合見れる、
うん、
リアルタイムで、ね、多分なかなか見れないと思うんですけど、
やっぱりそう
なんです、情報遮断するの僕、
うん、
精神弱いんで、 多分できないと思う
んですよ。あ、できないんだ。うん。
多分、仕事に支障が出るんで。
ああ、なるほど。気になっちゃって。
気になって。だから、リアルタイム観戦できなくても、ちょっとボックスは見ようかな。まあ、スコアは見ようかなと思います。
ああ、それで追いながら、後で、ちゃんと見る。
だから、勝っても負けても、その日の夜、
うん、
まあ、見ようかなっていう感じですね。
わかりました。そうですね。はい、まあ、タイムライン観戦とかしてる方もいるし。
いや、すごいっすよね。もう、よくもみんな毎日 見れてんなと思います。僕からしたら。
本当ですよね。みんな、まあ私はもちろん、その、うん、私はもちろん、まあ夜だから見れてますけど、うん、それでもやっぱりなんだろう、ここのところ、その、カンファレンスファイナルはイーストのがこっちの時間で、はい、西海岸の時間で、5時半。はいで、ウェスタンの試合は6時からとかだったからさすがにその最初の前半はちょっと見れないみたいな感じだったんでそうですよね、なかなか見るの大変だと思うんですけど、うん、なるほど、わかりました。じゃあ楽しみにしたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、あとですね、
はい、
じゃあ、今回
はい、
出演されるということで、お便りを募集したんですけど、
それは嫌な予感もしますね、それ。
まあ、ハッシュタグで募集したので、もしかしたら見たかもしれないですけど、
最初の方しか見てないですけどね、大丈夫かな。なんか変な人来てないですか。
まあ、来てないとは言えないかな。そうですね。読んでいきたいと思います。
はい、
いきなりガラッと変わってよろしくお願いします。
はい、
はい、
お願いします。
はい、ですね、こちら、シュージさんから来てます。これ
は、
はい、シュージさんは本気さんは、マークトゥナイト HKT という、ポッドキャストを、あれは月1なんですか、決まってない。
いや、一応決まってはないんですよね。
今のところ何回やってます。
今のところは2回です。
あ、2回ですか。もっとやってるようなイメージ。
いや、要はなんか僕たちがダラダラしてるんで前半後半分かれてるだけなんで計放送としては計4回です
よね。おー、あー、そうなんだ。でも
この間横浜からカズマが来たのが2回目だったんで、
うんうん、あ、そうなんですね。
そうなんです。
はあ、それの、一緒に、やっているシュウジさんですよね。
はい、そうですね、
シュウジ。シュウジさんと、そうですね。
つよし。
はい。と、本気さんの3人でやってる。
はい。
はい、で、シュウジさんからの質問です、
はい。
ゆかりさんに彼氏として選ばれた感想をお聞かせください。これも説明がちょっと必要ですよね。まあ、これは、マーク・トゥナイトアルファー派の方でですよね。
そう、ラプターズファンのお二人が、
うんうん、前回、この前の、ビーボルミューズの方のポッドキャストでも出ていただいたゆかりさんが、
はい、
ホストでやったマーク・トゥナイトアルファー派という放送で、なんだっけ、はい、彼氏と、友達と旦那さんでしたっけ。
そうそうそう、旦那、彼氏、友達、
うん、
あと弟、
あーにするなら誰ですかみたいな、ツイッターの人から選んでくださいみたいなのがあって、晴れて彼氏に選ばれた本気さん。
そうですね、
はい、
ありがたいこと。
ご感想をお聞かせください。
感想。いやー、そうですね、
うんうん、聞いた時
は、まあ、ゆかりさん、
うん、
分かってんなっていう感じですね。まあ冗談ですけど。
聞いた時どう思いました。おドキッてしました。やっぱり、
いや、ドキッとしましたよ。
急に
運転しなくて聞けて、
うんうんうん、
いや、もう僕正直弟か友達かなと思ってて、
うんうん、
で、まあ、彼氏って言われたから、
うん、
ちょっとドキドキしましたね。
そうですよね、一番ドキドキするポジションですよね。旦那っていうとやっぱりなんかこう、
ブレーキ踏みそうになりましたもん。
うん、 ブレーキを踏みそうになった。
あ、おも、うん、踏みそうになりました。びっくりして。運転中だった。
運転中だったから危ない。あ、そうそう、あのマークトゥナイトの、マークトゥナイトファミリーの中から選んだんでしたよね、確かに。
そうそうそ
う。うんうん、そうでしたそうでした。あ、そうですよね。やっぱり一番旦那さんは誰って言ってましたっけ。
旦那さんがあのトニトニさん。
うん、そうですよね。そう、旦那さんはなんかこう、あ、なんかこう安心感とかもあるけど、彼氏って一番こうなんだろう、やっぱりドキドキするポジションですもんね。
まあそうですね、うん、でもその僕気づいたんですけど、
はい、
一番あの人間的に評価されてないのって彼氏なんですよ。
そんなことあります。そうですか。
そうです、あの旦那はたあのトニトニさんなんかこう話をまとめて、
うんうんうん、
まあ面白い家庭を築いてくれるっていう理由だったし、まあ各友達に選ばれた方もなんか人間性をこう評価されて選んでらっしゃるんですけど、
うん、
顔って
あ、顔って言ってました。
まあ嬉しいんですけどね。
いやーでも本気さんはその、まあ、最初多分、マークさんの方の本家のに出たんですよね、マークさんと、
はい、
な2回ぐらい出ましたっけ。
2回かな、出ましたね、はい、
出ましたよね。でそれで、HKT を始めて、で本気さん、まあ、お会いしたことないですけど私も、
はい、
声がすごいいい声だなって。
あ、本当ですか。
うん、ですごくなんかこう優しそうな声をしてる。
あ、うん、口悪いですけどね。
いや、いいんじゃないですか。それは そこのなんだろう、あのそこもなんかいいと思います。そのバランスっていうか、
はい、
どう転ぶか分かんない。
どう転ぶか分かんない。なるほど、
うんうん、なんかこうすごいボケを言ったり、なんかすごい天然ボケなことを言ったり、うん、
はい、
したかと思ったらちょっとこう毒舌があったりとか、
はいはい、
かと思ったらすごいなんかこう優しい、
うん
うん、あれがあって、
はい、
いいんじゃないですかね。バランス的にすごく、まあ、全然なんで私がそんな偉そうなこと言ってるんだって話ですけど、だからまあ絶対顔だけではないと思います。
いや、こんな女性から褒められるのそんなないんで嬉しいです。ありがとうございます。
いえいえ。はい、そうですね。じゃあ、次行きたいと思います。これはどうしますかね。これはもう飛ばすやつだと思うんですけど。
じゃあ飛ばしていいですよ、そういうの。今僕見てるんですけど、これは次ダメでしょ。これ
ダメ、ダメですね。わかりました、ね、じゃあ飛ばして、次行きます。これちょっと語りたいんじゃないかなと思うんですけど、NBA を語るバスプロ加藤誠二ボットって結局何だったんでしょうか。
これセンター試験 NBA さん、
はいはい、
うん、
何だったんですかね。
あれ、これご存知ですか。
はい、あ、そうそう、そのアカウントがあったのは、
うん、
見かけたことがあってフォローしたような気がするんですけど、
はい、本当ですか。
うん、なんだろうみたいな。でも本気さんだってことを知らなかった気がしますね。うん、
あ、これ僕なんですか。
うん、え、違うんですか。
いや、嘘です嘘です。
本気さんがそんなにバスフィッシングが好きだっていうのとか全然知らなかったんで。
あ、本当です。僕、うんうん、どちらかというと、うん、バスケ歴より釣り歴の方が長いんですよ。
ほう、
うん。で、まあなんでこれ作ったかは、
うん、
正直わかりません。わかんないですけど、なんかオフシーズンだったのかな、作るタイミングで、なんかボット作ろうかなっていうは、うん、なんか流れになって。
あ、作るなら加藤誠二。
作るならちょっとバスプロっていうか、そのバスフィッシングのプロの人なんですけど、
うんうん、
バスフィッシングっていう分野をちょっと開拓していこうかなと思って、やったんですけど。
ツイッター上でってことですか。
そうそう、
うんうんうん。
最終的に NBA 赤より、バスフィッシングしてるただの人からフォローされる数の方が多くなって。
そりゃそうです。そうですね、まさか NBA 関係ない
関係ない
もんね、うん、
全く関係ない人からばっかり殺されるようになっちゃって
うんうん、うん、
何もツイートできなくなっちゃってもうやめました
期待値がちょっとハードルが上がりすぎたんですね。
そうですね、
真剣にな感じに。
そうそう、うんうん、で結局加藤誠二っていう人なんですけど、
うん、
その加藤誠二のセリフをただ言うアカウントになり下がっちゃって
はい、
もう何もなくなりました。
それは今はどうなって放置されてるんです
か？あ、いや、もう今消しました。
あ、消したんだ。あ、そう
そうそうそう。
それは何人ぐらいフォロワーが最大で？
でも不思議なことに、
はい、
いくらかな？ 100 人ぐらいです。
お、すごい。もうじゃあ本当になんかバスフィッシング好きの人が待ってましたみたいなことだったんじゃないんですかね。
通称あのバサーって言うんですけど、
うん、
バサーから70人ぐらいフォローされましたね。
すごい。あ、バサーって言うんですか？
そうですね。で結局タイムライン、まあ一応申し訳ないんでフォロー返すじゃないですか、
うんうんうん、
その赤だけバスフィッシングのなんか記録がタイムラインにブワー並んでしまって開くのがカオスになっちゃってもうやめました。
あ、そういうのはでもその見てて楽しかったりとかしたんですか？なんかちょっと罪悪感みたいな。
まあまあ楽しかったですけど、
うんうん、
まあ、別にそんなね素人の超過記録なんで別に見たくないかな。
あ、それは何、あの釣った魚の大きさとか
そういうことですか？そうそうです。なんか写真を載せたりとか、
な
んかどこで釣りましたみたいな。
あ、
それこそロサンゼルス行ってる人もいたし。
へえ。
そう、
あのカリフォルニアのバスフィッシングについて話したいみたいなことをおっしゃってましたけど、カリフォルニアは、まあ、冗談半分ですからね。いやでもカリフォルニアってなんかこう盛んなんですか？
基本的にアメリカに関しては、
うん、
ものすごく盛んで、
うん、
もうスポーツの一つとして。
あ、うんうん、そうですね。
あ、わかります。バスフィッシングって結構やっぱり人気ですか？
なんか私友達の旦那さんが、
はいはい、
バスフィッシングなんかな、まあ、釣り好きで本当にそれこそ世界中いろいろ休みの旅に、
すげえ。
なんか新婚旅行もオーストラリア行ってで半分はもう釣りみたいな、はい、
すごいっすね。
うん、
っていう、羨ましいなそれ。
バスフィッ
シング、まあ、でもやっぱロサンゼルスはロサンゼルスだったり、
うん、
あとやっぱり有名なのはテキサス。
へ
え。やっぱりその、ヒューストン、ダラス、
うん、
サンアントニオ近辺。
へえ。
まあ、かなり有名ですね。
バスフィッシングは湖ですか？
湖です。まあ、日本ではあのダムでもあったりするんですけど、
あ、
基本的にアメリカに関してはもうナチュラルレイクって言って普通の湖ですよね。
うんうんうん。うんうんうん、
ロサンゼルスで言うと、
うん、どこなんだろう、
レイクカシータスとか知ってます？
カシータス知らないです、はい、
多分ロサンゼルス郊外にあると思うんですけど、なんか自然保護区域の公園の中にあるって。
ああ、まあ、そういうの結構ありますからね、うんうんうん、
ありますよね、
うん、そこがバス釣り
は結構メジャーレイクですよね。
バス釣りって、
はい、
こう水にこう入っていくやつですか？なんか入ったまま違う？
ああ、それもできますし、
うん、
でもそれだとなんか場所は限られるじゃないですか。
そうですね。
進める場所っていうのは、
うんうんうん、
だから基本的にアメリカだと特にそうだと思うんですけど、やっぱボートっすよね。
ボート。
でボートもいろんな種類もあって、
うん、
日本だとまあ免許がないと乗れないんですけど。
う
ん、アメリカだったら免許なくても乗れるっていうなんか記事もあったんで、
へ
え、うん、だから、まあ、基本的にボートで釣りをするっていう感じですよね。
うーん、じゃあ結構あの真ん中の方まで出てって。
そうですね、だから対岸もう岸から岸までもう進んでみたいな感じになると思うんですけど、
うん、
アメリカのやっぱ湖ってめちゃめちゃでかいんで。
そうですね、うん、
このさっき言ったレイクカシータスなんて日本のメジャーなところで言うと河口湖ってあるんですけど、
はいはい、
河口湖の3個分なんですよ。
そんなでかいんですか？
でかいです。
っ
ていうところなんで、あのやっぱボート必須なんです
よね。そうですよね。全然、
なんでダゲさんもちょっと機会があれば行ってみてください。
それはバスフィッシングはでもなんかこうハードル高い感じなんですかね。
いや全然高くないですけどね。
そうですか。
道具さえあれば。
そうですね。一回行ってみたいですね。
あ、本当ですか。
まあ子供の頃釣りになんかこう、行ったりしたことはありますけど、全然そんな、別に親もそんなにすごい釣りが好きでとかではなかったんで、なんかちょっとこう、まあ、家族旅行でどっかこう、まあ、キャンプ行ったりとか、
はいはい、
のついでにちょっとやるかみたいな感じなんで適当でしたね。だから
なんか釣り堀みたいなところとかですか？
川とか。
あ、川とか、はいはい、
ですね。
なんでアメリカで一番有名なそのバスフィッシングのお店ってバスプロショップスってい
うの
が一番有名だと思うんですけど。
そうですね。
これってロサンゼルスにもあります？
あると思いますよ。
まあそういうところね、行ってみたら遊び半分で行ったら
そうですね。バス、あのバス釣りってあのルアー使うんですか？
はい、ルアーです。もうルアーオンリーです。
なんかあの以前知り合いだった方がルアーを作ってますね、日本で。日本で ルアーショップをやってるのかな。なんかすごい釣り好きが高じて、
はいはい、
もともとなんかそういうなんかいろいろ作ったりする方なんですけど、
はいはい、
今度ちょっと送ります、
情報。あ、ぜひ。
はい、なんかそういうの見てるとなんか綺麗だなと思って、
そうですね、なんかこう別に釣り別に好きでも嫌いでもない人も、結構その釣り番組見るのが好きな人って結構いてですね。
へー、そうなんですか。
なんかやっぱその自然がやっぱりいっぱいなんで、まあ、それを見るとこう落ち着くみたいな人も少しいたりするから、
なんかこう、
まあ、そういうのも、きっかけに、まあ、今だとあの無料で、なんだったっけ、あのあれです、アベマ TV であるんですけど、アプリで、
はい、
これでまあ無料で釣りチャンネルがあるんで、まあ、それで24時間釣り番組流れてるんで、それで見ていただいて興味持っていただくっていう。
ああ、いいですね。
そこ、
ああ、いいですね。なんかこう、なんか流しながらこう、たまにこう見るみたいな感じ、良さそうですね。
そうですね。
ずっとこう真剣に見てる、バスケみたいに見てるとかじゃなくて、こうなんか作業しながらでも釣り番組ついてるみたいな。
そうですね。
良さそうですね。
まあ、僕は結構真剣に見てます。
真剣に見てるんですね。見始めたらでも真剣に見ちゃうかもしれないです。